後半は、もし文豪がカップ焼きそばを作ったら、作ったらでいいか。
うん、いや、書いたらです
けど。書いたらです
よね。作ったら、どっちでもいいです。
青のりマックスの。
青のりマックスの方の、はい、マイナーの方の、
はい、
ライターの神田です。お願いします。
いや、前回の放送はもう大反響で、
本当なんですか
流行らない大反響。
え、なんかの、やらせ疑惑。
そこ吹かした。
かなり吹かしてますね、それ。
だって、ねえ、モニタリングとかいうテレビ番組を毎回新鮮な気持ちで見れるぐらいの天使な心がないといけないよね。
いや、最高でした、みたいな。言いにくいことよく言ってくれたとか、続々とこのメッセージが届いてる。
いや、もう言い切れなかったことたくさんありますけどね。本当に。
まだまだ
要はもう、
はい。
まあ、インフルエンサーライターたちは原稿書いてないってことを僕は伝えたかったですね、うん、もっと。
それ言ってない。それ言ってない。
言ってましたっけ？
言ってないですよ。今言って
る。え、何それ、インフルエンサーライターは原稿書いてない？何の話？
インフルエンサーライターたちは、うん、だからもう、
はい、
コツコツ原稿書いてないわけです。ライターじゃないわけですよ。
それは有料サロンとかそ
ういう。要はもう、広告とか PR とかの広告塔になっていることで稼いでるから、うん、もう書く必要なくなるわけですよ、ね。
スポンサードってこと？
スポンサードですよ、あれ全部。
プロゲーマーってこと？
発言とか。そうです。なので、うん、結局言語書かなくなるわけですよ。割に合わないから。
究極のライターの理想の形は書かなくてもいい。
言語書かないなんですよ。
書かないにたどり着くんだ。
皮肉なことに、言語を書かないっていうのが上がりになって状況なんです、今。
は
ぁ、
誤信やな。
なんか芸人が売れるとお笑いやらなくなるみたいな。
う
ん、
確かに。
そうみたいなもんです。
バラエティとか司会ばっかり
する。ほんまだ。
そう、それです。
てっちゃん今、すごいことに気づいたんじゃないの？
いや、お笑いやらんじゃん。誰もなんか漫才とかなんかお笑いコントとかって。
やらん。
そうです、それ。
お笑いを意味嫌う。むしろ。
意味嫌うようになってくるじゃん。
コントとか絶対やらんからみたいな。
だって俺、サンマのお笑い見たことないもん、生きてるう
ち。ほんまや。
サンマは漫才かどうかわかんないですけども。
いや、でもなんかお笑い芸人なんでしょ？
漫談みたいなやってましたよね。
そうですね。はい。
漫談やってたし、あとコントめっちゃやってましたね、かつて。というか、もともとサンマといえばコントで、だから、ひょうきん族とかで大人気になったわけじゃないですか。
うん。
もうその後はなんかね。
もう司会業みたいなね。
司会やってる人。
もう全然世代じゃないから、そのひょうきん族とかの。
あ、竹ちゃんマンとかそういうの知らないわけですよね。
いや、知ってる。ちょっと知ってる。
知ってんねや。
ちょっと知ってるけど、なんか全盛期で見てない。小さい時にやってたな、ぐ
らい。うん。あれですよ。あれが一番爆発。あんなんがあるから、
はい。
さんまの名探偵とか出たわけじゃないですか。
そうですよ。うん、さんまに許可取ってなかった、さんまの名探偵。
そう。むちゃくちゃいい人だって。はい、
だって、ねえ、だから芸人ってもうやらないよなって売れれば。
だからライターも売れれば書かないみたいなのが正解。
書かなくなるっていう。でも、うん、初心に変えてほしいと僕は思ってます。あ、
初心に。
書きたいという衝動がライターにさせたんじゃないかと。
うん、え、神田氏。
それをなぜ書かないのかと。
神田氏もそうやったの？
僕はさっき今書いてますよ。
いや、そうじゃないけど。じゃなくて、神田氏は苦しんでる側の代表じゃないですか。
はい。
そうじゃなくて、そのライターになったそもそものきっかけは書きたくてっていうことなの。
そうです。いや、僕はちょっと見てほしいですね。
おー。
お
ー。結局、文章で勝負しろと。
うん。
あ、うん、ツイッターで勝負するなと。
そうです。と僕は伝えたかった。たのをちょっと言い忘れてたんで、ちょっと冒頭に言わせていただきましたね。
なるほどね。前回のやつとくっつけて考えてください。
はい。
あとネットラジオとかも、もしかしたら、ネットラジオに上がりがあるとすれば喋らなくなるとかになるのかもしれない。
無音で60分で。深いわーって。このラジオ深いわーって。
でもなぜかアクセスはあるっていう。
前衛ネットラジオみたいに言われるんですよ。呼吸音とか咳とか。
呼吸音とか。
うん、そうそう、いるけど、いや、深いよねって。
とかなんか。
あの15分あたりの咳とか聞いたみたいな。うん、普通出せないよ、あのタイミングで席って。
あと今から、まあね、トレもやりますとかでガチャガチャガチャ。ガチャガチャガチャ。
そうそうそう。ラジオやってるとは思えないもんね。
地上波だったら放送事故ですけど、ネットラジオってやりたい放題ですからね。
まあ実際配信とかってそういうの多いっちゃ多いし、あと、てっちゃぎが最近その動画上げてるじゃないですか、てっちゃんっていうチャンネルで。
はい。
はい。
あれ見てて僕、本当に闇が深いっていうか、
何が
怖いなと思ったのは、うん、肉を焼きますみたいな動画があって、
うん、
本当に焼いてるだけなんよ。
うん、
やばいやでも、そういうのが受けるんでしょ？わかんないけど。
あれが受けはしないですよ。受けはしないです
よ。なんかほら、YouTuber とかって言われてる人種がやってる、その、例えば肉を焼きますとかやったら、
うん。
いや、今からこの肉を焼いていくんですけどね、みたいなの、てっちゃんがやりがちな、あんな。なりそうやん。
うん。
で、食いますとかって。うん、め
っ、いや、美味しいですね、って。
うん。
うめえなーって。
とか、早死に三段活用で焼きますとか、なんか、しょうもないこと言いそうじゃないですか。
うん。
てっちゃんの肉の焼く動画、マジやばくて、生肉出てきて、それをフライパンに乗せる映像が、出てきて、
うん、
マジで焼き上がるまで焼くのよ。で、その後、無言でナイフとフォークで切り始めるみたいな。あの、心霊動画に近いですよね、なんかどこか。
ひどない。
しかもあの、心霊動画でもまだ、ほら、お分かりいただけただろうかとかって再生こう戻ったりとか、このポイントみたいに、強調したりするでしょ？
てるるるるるって。
てっちゃんの肉焼くやつ、最初から最後までただ肉焼き上がるって、ナイフとフォークで切られるとこまで映ってるだけっていう、ドキュメンタリーにも程があるっていう。
かなりのドキュメンタリーですね。
いやいや、もう練習だから、練習動画の。
無言。
無言。
あれシュールやし、怖いよね、なんかあの。
次はね、待望の洗い物シリーズ。うん、
それもカチャ、カチャって、普通に洗ってるだけなんじゃないの。
いや、でも洗ってる中に学びがあるから。
うん。
なんかそこは、なんかテロップとかテキスト入れていこうと思う。ここで失敗してるとか。
うん、あ、
実況を入れてほしい。実況は入れてほしい。
あ、声でね、後取りみたいな。
そうそうそうそうそうそう。いや、今の積み方はちょっと、危険な場合ですよねとかっていう。
とかここで鍋に手を出してどういう青写真を描くのかとか。
そうそうそうそうそうそう。
ここで EX 注ぎ使うのか。
うん。行ってみましょうとかって言ってほしい。
それはきつい。そこんなテンションでは取れない。
なんか失敗したところを繰り返すとかね。
あ、そう、キュルルルって戻って、ここですねって。
そうそうそう。
ここで15秒ミスしてますね、とか。なんか最初に気づくべきだったんですよ。洗剤をもっとスポンジに含ませる。なんで気づくのかって。
あと、先日からヤッホー茶漬けのブログが異常になんかリツイートされとって。
ああ、
もう1000超えてましたよね、リツイート。
そう。
僕も大好きな回なんですよ、あれ。
しかも、その、ラジオじゃなくて、ブログの方が、
はい。
めっちゃこう、このブログに全部説明書いてますみたいなことを、で言われて、みんながそれを読んでくれてるらしいんですよ、んで、アクセスが集まっとって、で、嬉しいんですけど、う
ん、はい。
これってもう、1年前ぐらいに書いたブログやし、その、はい、ヤッホー茶漬けっていうの別にそこしか情報がないわけじゃなくて、うん、ネットに情報って山ほど転がってるわけじゃないですか。
はい。
だから、 もう予測不可能やねって思った。
ああ、そうですね。
あ、バズってやつ
は。そう。予測無理やで、あれは。もう回転、ほっとく釣りみたいなもんじゃないですか。
うん。
うん。
で、それがきっかけで、例えば、てっちゃんとかもそうやけど、常時監視してくれる人が増えれば、そのバズりやすくはなるかもしれへんけど、
うん。
もうなぜバズるっていうのって、説明できないですよね。
うん、だからバズは説明できないよ。
うん。だから。
狙ってバズる方法とかいうインフルエン
サー。そう。
うさんくさいから。
マジでうさんくさいから、
あとはツイッター運用術とか。皆さん適当につぶやいてませんかって。
しかもよ、その、
うん、
その、僕のブログのやつとかって、例えばその、ヤホー茶漬けね。
はい。
僕が宣伝したツイッターがバズってんとかじゃなくて、誰かが勝手に貼ったのよ、その、自分のツイッターで。
うん、あ、
そのヤホー茶漬けの情報はここにありますよ、みたいな感じで。
うん、嬉しいな。
でもね、モテラジンで話題になったものは結構バズりますね。僕の過去の経験から言うと。
あ、
ダッダッとシューズね。
ああ、はいはい。
ああ、普通に今靴屋で売ってますもんね。
めちゃくちゃバズりましたからね、あの記事。
うん、
あれは結構すごかった。
サウナも流行ったし。
うん、
うん。
でも
ガッパラドンも。
あ、ガッパラドンも、ね。
ガッパラドン。
古くは。
謎のまま終わった。
バズりましたからね、あれもね、ポスセブンで。まあ、全部、ギャラ2万円ですけどね。
ひどない。オンラインサロンやった方がいいじゃん。前回の話の続きになるけど。
うん。
だから、バズ 2.0。
だって、てっちゃんのあの、元気がない時には、肉を食えみたいな大ヒットした記事とかあったじゃないですか。
うん。
あの、分析不能やもんね、あんなの。
そう。
そうそう、再現性ゼロだからね、あ
れ。
うん。
僕、スマートニュースの編集部まで聞きましたからね。
なぜあの記事なんだみたいな。
そうそうそう。いや、なんか。
機械が選んでる。
機械に好かれたか。
AI ってやつか。
AI が選んだらしいです。スマートニュースは人間の編集部がありませんって言われました。
なんかもう SF 小説やんか、もうそれ。
そうです。
あの編集長にたどり着いたったらメカやったみたいな。
うん。
で、てっちゃんが破壊してやるみたいな。
そう。こんなことなら。
だからあれでしょ、今言われてる。AI が弾き出した最適解っていうのはなぜそうなったのかわからへんけど、AI が言うならそれが正解なんだろうって人間がなりがちで、
うん、
どんどん人間の知能が低下していくみたいな。
それでスカイネットが核戦争仕掛けてターミネーター2になるんでしょ。
そう。てっちゃんがあの肉を焼いて元気になろうみたいな記事書いたばっかりに。
うん。
機械が拾ったんですから、そうっすよ。
そう。ああ、これ、モテラジで話す話題で話してなかった話題が実はありまして。
はい。
ホテルに連れ込み財布を盗む男っていう。
何それ?
ん?
犯罪の匂いがするぞ。
ラブホテルに女性を連れ込むっていう行為をする男性がいるんですよ。
まあまあ一般的な男性ですよね。
そうですね。
でもその、なんかほら、相手が酔っ払ったのいいことに、みたいな。
ああ、無理やりとか。
そう。
大丈夫、眠るだけだから。いやー、俺も気分悪いからさ、って。
うん。
シャアだけ浴びようと。
なんか、そういう男性が世に、なんか、結構いるっていう話で、皆さんも、その、目の当たりにするかどうかは別にして、聞きません、うん、そういう噂っていうか。
なんか聞きがちだわな。
うん。
なんかそういう事件が起きたっていう。
無理やり連れ込まれたとか、酔った勢いで、なんか。
なんか知らない男性に、ホテルに連れて行かれて、気がついたらホテルにいたみたいな。そういうことって起こりそうやし、あの男性が結構自慢したりとかしません？
いや、だって俺もあるもん。
え？
いや、だって俺気がついたら知らん女と一緒にタクシーに乗ってたことがある。
あ、逆？
そうそうそうそう。なんかね、居酒屋で飲んでたはずなのよ。
はい。
飲んでたって記憶あるんだけど、パッて気がついたら、うん、もう酔っ払ってるよ、でもまだ。
うん、
知らん女がと一緒にタクシー乗ってて、
はい、
え、誰みたいな。
ほう。
なんだで、なんか、いや、帰りたいって俺が言って。
うん。
え、
女が、え、今からやるんでしょみたいな話になって。
はい。
いや、全然帰りたいってなって。
うん。
で、なんか無理やり帰ったはず、多分。そしたら一緒に飲んだ友達が、
うん。
いや、やばかったよ、みたいな。
うんうんうん、
あの女、マジでやばいよ、みたいな。なんか、意気投合してたみたい。なんか、三人で飲んでたのね、居酒屋で。
はい。
で、二十歳ぐらいの時かな。で、一緒に飲んでたのが、サーファー二人で、ギャル王だったの。
うんうんうん、
はいはい。
モデルとかやってた。
うん、
うん。
で、なんか、俺、カラオケ屋で働いてたから。
うん。
で、当時、俺はヒップホップとか歌ってて、イケイケだったのね。
うんうんうんうん、
で、二人はサーファーでモデルとかって、もうイケイケ軍団じゃん、三人。
うんうんう
ん、しかも飲んでる場所は松山という水商売の沖縄のメッカよ。うんうんうん、で、仕事ワイン3人で飲んでて、
うん、
で、俺がベロベロになって、
うん、
で、隣の、なんか、姉ちゃんたちも一緒に飲んで、みたいな感じで、
うんうんうん、
で、なんか俺が頭とかかじられてて、その女に。
うんうん、
え、めっちゃ好きとかみたいに言われて、食べたいとかって言われて、その俺も、うん、おーおーみたいな。いや、もうなんかノリノリでタクシー乗ってたよ、みたいに言われて。
うんうんうん、
あ、マジでごめん、みたいな、
うんうんうんうん。
っていうのはありましたね。
なるほど。
それ、男性でもそんなことあんのに、女性とかって。
あるある、だって。
しかもあの、男性はそうやって、あわよくばセックスドラッグみたいなんまであるっていう話がもうずっと、
ね、
あの、しおりさんの事件とかもあったじゃないですか。
うん、ありましたね。
で、言ったら、そういう、スピリタスカプセルとかって言ってましたもんね。
そうね。一瞬で酔うみたいな。
だから、わざとそういうことを狙ってる男性まで多いぐらいやねんから、そういう事件って起きがちじゃないですか。うん、絶対に。
はい。
で、そういうことをあの、悪びれもせずに言っちゃうやつとかいるわけじゃない、そういう、オラついてる界隈とか
で、うんうん。ホモソーシャルなやつらとかね。
ホモソーシャルなやつらが。ねえ。
ラガーメンとかね。
そう。で、よく、発覚する人もいるんですけど、
うん、
それでひどいなとかって思ってたんですが、
うん、
それだけじゃないんですよ。
で、何
がそういう事件って、それでは済まない、もっと闇があって、
うん、
もう起きるじゃないですか、こう、気がついて、あ、見知らぬホテルにいるみたいな。
うん。
え、なんかそういえば連れ込まれたの気がするって。
うん。
じゃあ帰らなきゃって帰ろうとするじゃないですか。
はい。
じゃあホテル代がかかったりとかするわけですよ。
うん。
えってホテル代こんなにすんのって。
うん。
しかも男はもうさっさと帰っちゃってるわけですよ。
はい。
おお。
え、連れ込まれた上にホテル代払わされんのってのは踏んだり蹴ったりじゃないですか。
はい。
で、でもとりあえずお家に帰らなきゃって払おうとしたら、うん、恐ろしいことに気づくんですよ。
何？
財布がない。
もう怖い。
あのね。
盗難やん。
そうやって連れ込む男性の、もうその時点でもうギルティーなんですけど、
うん。
結構の割合のやつが、
うん。
はい。
あの財布もパグる。
ひど。やばい。
結婚詐欺みたいな新たな、なんかね、犯罪というか、男が女をたぶらかして、
うん、
っていうパターンですよね。
なんかその一緒に行ったラブホで、
うん、
ラブホとか普通のホテルでもいいんですけど、男がシャワー浴びてる間に女性が財布パクるみたいな話ってよく言われるじゃないですか。
普通逆ですよね。うん
うん、
でもね、僕が去るとこで統計取ったんですけど、
うん。
圧倒的被害者は女性多い。
そうなんだ。
あの、女の子を連れ込んだ挙句に、
うん。
財布も取る。
ひどいな。極悪非道なやつがいるんだな。
しかもそれ、
いっぱいでしょ？
しかもそれ合理的な理由があって、
うん。
女性って男性、見知らぬ男性とホテル行ったってこと誰にも言えないじゃないですか。
うん。
訴えれないんですよ。恥ずかしくて。
ああ。泣き寝入りの、ね。
だからその何、ホテルに連れ込まれて何か、みたいなことされたっていうこと自体も訴えないってよく言われますやん。
うん。
訴えないついでに、じゃあ財布も取ったら、これって便利じゃんっていう発想。
うわぁ。やば。しかもよく覚えてないんでしょ、相手とか。
うん、だって酔っ払って名前もよく知らないとかって。
うん。
やばい。
それって余計その何、なんちゅうの、恥の、半数が上がっていくじゃないですか。見知らぬ男と言ったって言ったら余計なんかその、本当は連れ込まれた側が被害者やのに、
うん、
お前見知らぬ男性とホテル行っちゃうのみたいなよくわからん誹謗中傷受けそうやん。
うん。
で、しかも財布までパクられてどんだけ乱らなんだよって。
うん、
えってなる。その、女性の追い込まれ方がえぐい。絶対に警察なんか行かない。
まあ、いないでしょうね。へえ、そういうことがあるんだな。
で、実際これ、あの、統計上の裏付けもありまして。
はい。
うん。
その僕が、の調査範囲だけじゃなくて。
うん。
普通に犯罪のあの、発生件数で男女別の、統計が、あの、警視庁かなんかのどっかのように出てるんですけど、
うん、
殺人犯がほら、91みたいなこと言われるじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
男性が9割で女性が1割ぐらいみたいな、殺人を犯す人って。
うん。
窃盗事件も圧倒的男性の方が多いから。
やばいな。
82とか73とかそれぐらいなんで。ってことは、その、ホテルに連れ込まれて財布パクられる事件も男性の方がよくパクってるっていうのは頷けるでしょ、割と。で、しかも圧倒的有利やもん。訴えれないっていう。
やばいなぁ。
でも結構シャワー浴びてる間に女性が財布パクって持ってかれたみたいな話の方が効くやん。
うん。しますね、圧倒的に。
あれなんで聞くかずっと僕考えたんですよ。男性は言えるねん、これ。恥ずかしくない
のに騙された
の。そう。あいつ、いやー、しめしめと思ったのに、財布持って帰ってムカついたわ、みたいな言っても全然恥ずかしくないやん。
恥ずかしくないし、むしろ同情集められるもんね。
うん。それに俺なんかうまいことやったった感までがあるやん。
あるな。
うん。
これ逆の女性やったら絶対言えないでしょ。
言えない。何ちゅう事件が。
発生件数からしたらむちゃくちゃ多いと思う。
ああ、だって、分かってるだけでそれだから、
うん、
もうね、ひどいな。
どうも弱いものは徹底的に搾取するっていう機能があるみたい。
まだまだやっぱ女性は弱い存在なんですね。やっぱ
金まで取る、いや、ちゅうか、百歩譲ってよ。
うん。
弱して連れ込みましたみたいなことがあって。
うん。
もうそれ自体悪くても何の申し訳もできないけど、
うん、
せめて財布置いていくわぐらいしてもいいぐらいの話じゃないですか。
そうですね。
その、なんか3万とか置かれててもムカつくけど、犯罪やんってなるけど、うん、なのによ、 3万抜いていくみたいな。
逆に？
うん、逆に。とか、財布ごと持っていくとか。
ひどいなぁ。
でも、セックス依存症になりましたみたいな漫画あったじゃないですか。
はい、はい。
あれで、
はい、
セックス依存症のなんか心理みたいなのよく描かれてるんですけど、
うん、
昔なんかその恋愛で女性の失恋とかしたりとかしたのをきっかけに、
うん、
女性に対するなんか、得体の知れない復讐心みたいなのが発生して、なんかそんなんするしがちなんじゃないかみたいな分析がよく出てくるんですよ。
うん、
だからその女性という存在っていうだけで、もうどこまでも痛めつけてやろうみたいなやつがいるっぽい。
なるほど。
トラウマがあって。
なんかよく、その、なんですかね。ジェンダーの話とかのフェミニズムとかの話になったら、
うん。
いや、女性の方が、立場が強いんだからさ、みたいなこと言う やつっているじゃないですか。
はい。
はい。
男はなんか選ぶ権利ないし、みたいな。
うん。
そういうノリで、なんか女性は、酔わして連れ込んで、さらに財布まで取ってやって、俺がネズミ小僧だみたいな。
ああ、逆にいいことしてる感なんだ。
ぐらいじゃないとそこまでできなくないって思うねんけど、もしくはもうただただ弱い奴は徹底的に無視ってやろうっていう恐怖の発想ですよね。
うん。
着てるときはガメタランかいみたいな。
ああ。
だって財布あるんやから持っていくでしょって訴えられないし、絶対にって。
つら。
だってホテルに連れて行かれただけで、もう、あれやのに、その取られる額もね、2万とか取られたからっちゅって、その2万が引き金になって、じゃあ訴えようとかってならんでしょ、きっと。じゃあラッキーみたいな。
ひどいなぁ。ひどい奴がいるんだなぁ。
でもこれを、防ぐ方法って、
うん。
家から出ないぐらいしかないですよね。
ほんとね。ほんとね。なんか飲み会とかあったら急に、そのドラッグでベロベロにされて。ね、
そう。で、
気づかないうちにホテルにいて。
そうそう。
で、それで、もうベロベロだからもう、うん、ってなるもんね。
うん。うん、
いや、だからでもわかるもん。俺もベロベロになったら泣くけど、最近は。
はい。
泣くけど、泣く前までは、道で寝てたりしたからね。
うん、
しかも、車が走るところの道よ。
うん。
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 ベロベロになって、本当に。もうどうなるか分からんよな、
さっきの。僕も、昔家の玄関で寝てたって言って。玄関っていうか、その、うん、入る前よ。
そうそうそう、それあるよ。俺の弟もそうだった。
で、母親が、たまたまなんか出てったら寝てて、
うん、
投資するとこやったみたいな。
やばい。
で、だからなんかその時の僕は、家の前まで来たから帰り着いた気持ちだったんでしょうね。
ああ。
で、部屋に入ってないのに部屋だって。
なんか、東京で飲んだ時に、
うん。
うん。
めっちゃ駅で暴れてたっていうのも聞いたな。
ああ。
なんか窓とかバーンって殴ってたって強く。
うん、強く。
なんかもう終わってるな、俺と思って。
うん。
いや、だから酔ってると良くないよね。よくない？だからそういうね、レイプドラッグとかデートドラッグとかも入れられたらわからんし。
でもこれ。
なのでさ、酒飲んだらやばいのに。そう、
これこんなことがあるから、女性は、飲み会とか絶対行くなよとかって言えんやん。
ひどいよ。それが逆にひどい。女性は人間扱いしてないし。
ねえ。
そういうの。
飲み会行ったらお前が悪いみたいな。え、だってついてったんでしょみたいな。
ひどいね。
まあね、そういう論調に今なっちゃいますよね。
で、さらに金までパクられるなんて、どんだけ甘いのみたいな。
そうそうそう。甘いって言われるよな。わかるわ。
え、なんで現金入れてんのみたいなこと言われるって。
うん。
カードにしなよとか。
どんだけ甘いのって確かに。
うん。ってなりません。だって例えばしおりさんの事件なんて言ったらもう、不特定多数とのネタとかじゃなくて、めちゃくちゃ信頼してる人とのネタみたいな話じゃないですか。それですらあんなことになって、一回干してただけで言うって。
まあね、裁判でも結構新証言もいっぱい出てましたしね。
そう。
うん。
だから悪い奴は悪いんですよね。で、
まあでも願いいいから。
とんでもない。本当は結構いい奴み。
本当は悪い人じゃないから。
俺らにとってはいい友達なんですよ、みたいな。
そうそう、あいつも辛いことがあったからさ。
結構、女性には恨み持ってるらしいよって。
むかつく
な。なんか女に復讐してやるとかって言ってたよって。
でも、ね、願いいいからね。
いや、これね、僕の知ってるとか全然知らないんですけど、
うん。
たまたま遭遇した、事件では、
うん。
遭遇したっていうか、だから、聞いた話ですけど、
はい。
おじさんがおじさんに連れ込まれてしまったっていう件もあったんですよ。
ほう。そういう、ホモ的な関係ない全く。
いや、多分 LGBT 的な行為やと思う。
うんうんうん。
名前も知らないおじさんにおじさんが、酔った勢いで。
うん。
で、その結果どうなったか。
うん。
おじさんは帰りました。
うん。
残されたおじさんは、
うん。
お財布がなかった。
結局？
うん。
それこそ訴えられないじゃん、めちゃくちゃ。
でも名前も知らないおじさんなんで。
うん。名前も知らないキーみたいになってきたら本当にひどいな。うん、平気でそんなことするやつがいるんだね。
結局おじさんは、おじさんだろうが、女性だろうが、財布持っていくぞって。
うん。
そして、財布持っていく女性もいるんでしょうけど。
うん。
財布持っていくおじさんの方がどうも多いっぽい。だから自分がおじさんだから財布持っていかれないって思うのは間違いで。
うん。
結構財布持っていく。もうなんか、財布持っていく人は財布持ってきたんやろね。
うん。
しかもなんか、ね、多分常習犯やと思う、そういう人って。
ああ。
なかなか人生で一回だけ財布持っていくとかないもんね。
ないよね、たまたまね。
そうそうそうそう。なんかその動きが結構トレモで繰り返された動きでしょうからね、きっと。
うん。
100回ぐらい財布抜いたぐらいの、流れるような抜き方なんでしょうけど。
なんかひどいやつがいるな。
そう。で、防ぐ方法なしっていう。
なしだな。
なんか悪意に対して対抗する手段ってなかなかないですよね。
本当にいともたやすく行われるえげつない行為だね。
そうそうそう。みんなほら、みんな僕らっていうのは人の善意を当てに生きてるじゃないですか。
はい。
せんだろうと。電車で待ってるときに後ろからついてくるやつなんかいないやろと。
うん。
ずっとゴルゴみたいに後ろ警戒したりはしないもんね。
うん。
うん。
でもやられたら終わるじゃないですか。
はい。
終わりですね。
階段こう歩いてるときに後ろから猛烈な勢いでタックルしてくるやつがいないっていう前提で階段降りてるじゃないですか。
はい。
常に警戒するって、多分、神経すり減りすぎて、殺伐としまくりますよね。
しますね。
恐ろしいわ。
だから、てっちゃんのカードなんか読み取られるみたいなんて、意味わからんじゃないですか。
うん。
意味わからんな。
とか、何？ジム行って。
財布。
お財布が隣のおじさんのカバンに吸い込まれるみたいな。
いやいやいや、未だにありえないと思ってるからね。完全にイリュージョンでしょ。
うん。
なるほど。
起きないでほしいって思ってるでしょ、そんなの。
なんか、最終的な空気は俺がうっかりしてたみたいになってきてたからね、現場。
でしょ、なんか常に
そういう雰囲気持って、おじが持っていってたからね。ミニしっかりしないと、みたいな。
しっかりし、あの、アドバイスまで。
いやー、おー、みたいな。うん、おじ、ジムであったらよそよそしいしね。一応挨拶したら、いや、先日はどうも、みたいな。
うんうん、
って言ったら、あって言ったら、スーってどっか行くし。やっぱりかー、みたいな。いや、でも、俺がうっかりかー、みたいな。
この、確証ないからね、ほんまに怖いですよね。
ね、まあでも根はいい人なんだろうなって。
近所では人のいいおじさんとか言われてたりとかすんのかな。
そう。俺も髪の毛染めたしね、もう。
ああ、だからその、そういう被害に遭わないように見た目を怖くしていくっていう。
そう、ちょっと茶色でね、オラついた髪になってますよ、今。
うん、あの、ヤンキーにやられてきたから、見た目を怖くして体もでかくしていったっていう話がブログにありましたよね。
そうそうそう。そのおかげでもヤンキーに絡まれること一切なくなりました。米軍に絡まれるようになったね。めちゃくちゃ英語で話しかけられる。
でも、だからって言って、その、ね、怖くしてないやつに対して、お前、自衛が足らんぞとかって言うとあかんくなってくるわけじゃないですか。
うん、そんなことはないから。そうそう、だからヤンキーは、これ、俺はサノスのユーパッチンでヤンキーは全員殺すべきって。
うん。
消すべきって、元ヤンでも言えるべきみたいなこと言ってたけど、
はい。
うん。
やっぱり考えを改めて、
うん、
バージョンアップが入って俺にも。
はい、
病気だから彼らは、
うん。
認知が歪んでるから、
うん、
治療していかんと いけんって、もう俺もひどいこといっぱいされたけど、
うんうん、
許そう、
うん。
許しよう。
じゃあその、
まあまあ、
なんか、
まあ、現役で今されてる人は、そのしてるヤンキーに鞭打つぐらいはいいや。
女性とか男性でも何でもいいんですけど、
うん、
無理やりホテルに連れ込んで、
うん、
財布の持っていく人類は、
まあ指切るぐらいはしないといけないな。
もうドラえもん
上、その後治療だよね。その後治療。
でまあ、ちょっとライターの話になるんですけど、
はい、
まあ、しおりさんみたいな事件結構あったんですよ、僕一回。遭遇したんですよ。一回ベトナムに旅行に行った時に、
はい、うん、
現地で道端で座って、サンドイッチ食べてたら、
神田氏が、
僕が。
サンドイッチ食ってたんですよ、道端で。
はい。
はい、面白い。
そしたら、うん、なんか、日本人ですかみたいな感じで声かけられたんですよ、おっさんに。
うん。
はい。そしたら、はい、とか言って、そしたら、僕、ジャーナリストなんですよ、って言って、向こうから言ってきて、
はい、
で当時僕、まあ、とある週刊誌で、記者をやってたので、
はい、
まあ、言ってもいいんですけど、別に、
うん。
やってたので、あ、僕も記者なんですよ、って言ったら、うん、急にそのおっさんが動揺しだして、あ、こいつもしかして、不可視かっていう、
うん、
のもちょっとありつつの、
うんうん、
おっさん勇気があることに僕を夕食に誘ってきたんですよ。
はい。
そして、まあ、
記者同士みたいな。
記者同士でちょっと交流しましょう的な感じで。
うん、
で、そのおっさんのことね、ネットで調べたら、うん、全然、まあ、大したことないというか、誰やねんみたいな感じの、
うん、
ジャーナリストも名ばかりのみたいな感じのやつだったんですけど。
うん、ネットには情報があったんや、一応。
ホームページがあったんですよ、そのおっさんの。
あ、
個人で作った、もう、ホームページビルダーで作ったよ。
あなたは、150番目のお客様です。
そうです。
キリバンの話やめえよ。
そしたら、はい、そこに大学生の女の子が何人か来てて、
ほうほうほうほう、
で、どういうことなんですかって聞いたら、うんうん、ベトナムの、うん、ハンセンツアーを主催していると、僕が。
おう、そのおじさんが。
そう、大学生を目当てじゃないけど、ターゲットにして。
うんうんうん、
で、それで連れてきた子たちなんや、と言って、で、まあ夕食食べたんですよ、
うんうん
うん。その時はそれで終わったんですけど、うんうん、後に東京に戻ってきてからその女の子たちと集まる機会があって、
うん、
実はあのおっさんひどいんです、みたいな話になって、
うんうん、
あの、そのツアーにあたって、うん、ホテル代安くしたいと。
うん、
だから、ツインの部屋にしようと、うん、僕と、うん、その女性の大学生に。
うん、
そこに、それで無理やりそうやって、まあ、丸め込まれて、
はい、
案の定襲われたと。もうジャーナリストって何なんだっていう、うん、もう、話があって。
単にそういう、みだらなことがしたくて、そういうことやってるだけのおっさんっていう。
もうそうですよ。もう全然、もう実際そのおっさんとちょっと僕、その後も交流持つようになって、ちょっと面白いんで、
うん、
そしたらもう全然、お金がないと。
うん、
うん。
だからそのツアーで知り合った女性に食わしてもらってるって言ってました
。やっぱりほら、言った通り、そのみだらな行為とお金が繋がってるやん。
そうですよ。
両方得てしまおうみたいなこと。
そう。
ひどいな。
やっぱりそういう
人
類はいるんですよね。
いますね。
だから。真似はいい人なんだけど。
いや、でも、表立っては、ベトナム戦争がどうこうとか言ってるわけですよ。
ああ。
二度と戦争ないようにとか、子供の写真とか撮ったりしてるわけですよ。うんうん、泣いてる子供の。
うんうんうん、
けど、それがもう、夜になれば、ホテルついにしようって言って、大学生の女の子を襲うみたいなね。
ああ、でもなんか、なんかいましたね、前。それで問題になって、なんかメディア持ってた人。
ああ、
そういうジャーナリストですとかって言って、めっちゃセクハラやってたっていう。
はい、ああ、ありましたね。
うん、
一緒に連れてって、アシスタントみたいな感じで。そうそうそう。
めっちゃパワハラするし、はいはいはい、セクハラするし、みたいな。
はいはいはい。ありました、ありました。
愛人いっぱい作ろう、みたいな。
うん。
で、それでついに言われて。
そうそうそう。告発されてました、
ね。そうそうそう。その人は、そのおっさんと違って、著名でしたもんね。
著名でしたね。結構著名でしたね。
かなり著名で、本とかいっぱい出してる人で、だってそのメディアの編集長みたいなのやってましたもんね、うん、自分のメディアみたいなの作って、うん、でそこでむちゃくちゃ安い給料で働かしてっていう、もう戦争問題とかやってましたよね。
そう、もう結構戦争問題だから、ね、ちょっと戦場ジャーナリストはちょっとね。
そう、いやだからそういう目的のためにわざわざやるっていう人が世の中にはいんねんなっていうか、これって結構だから、なんやろな、その餌としてはいいのかみたいな。
うん。
でもまあ宗教とかでもいいですしね、右翼的な活動でもええんでしょうけど。
うん。
右翼的な活動は女性が入りづらいからみたいなところで、そういう釣りの餌としては不適切なのかな？知らんけどね。右翼側のトラブルとかってあんまよう知らんから。
いや、でもそのベトナムとかは平和活動がどうとか、
平和活動とかの方がなんか女性受けが良さそうですよね。
そうですよね。
それ考えるとなんか余計許せんなっていう。 もしくはあの宗教、カルト宗教ですよね。
やっぱチンチンが悪いね。
チンチンなの？
チンチンでしょ。チンチンが悪いでしょ。うん、いや、だからチンチンが悪いくて、うん、女の人や男の人とエチエチしたいっていうのであれば、
はい、
著名な人であるんだったら、お金があるんだったら、
うん、
そういう性風俗っていうのが許されてるのであればよ、
うん、
行くべきだと思うんだけど、うん、いや、だって行けるだけのお金があるっていう人でもこういう事件起こすじゃん。
そう、あの俳優、
ね。
そう、
だから生活に支障がないどころか、もう余裕があるっていう人ね。例えば俳優、俳優でもね、ハリウッドの大プロモーターでも。
そうそう、大プロモーターとかがセクハラ
して。もう入って捨てるほどの金がある人たちもやるじゃん。
うん、うん、やる。
前に話したけど、底辺もドラッグやるし、金持ちもドラッグやるって。
うん、うん、うん。
だから、ゴール一緒なのかと。
うん、うん、うん。
チンチン、チンチンが目立つ先は。
うん。
だから、射精というゴールに向かうために、家庭がなんかめちゃくちゃ重要なんだろうね。
はい、ああ。
だから、そういう性風俗に行って、エッチエッチなことしてるんじゃもう満たされない。
うん、
満たされないんでしょうね。
満たされなさすぎる。
ビジネスっていうかお金払ってる時点であんまりっていう。
そうね、そうね。だからエッチ以外にお金使ってエッチしたいんだろうね。
うん。
でも、その、性風俗みたいなのにドハマりする側もいるじゃないですか。
うん。いる？
いますよね。だそっちの、
やっぱ、
そっちのドハマりする側の方がまだ罪がなかったっていう。
罪がないですよね。
なんか、チンチン。
うん。
チンチンが悪い？
うん。
だって女性側でそういう事件ってあんまり聞かんもんね。
ああ、まあ、だから、犯罪率っていうのがなんか出ますよね。恐ろしいことに。その女性と男性の犯罪率ってものすごい優位差があるっていう。
いや、だってもう暴力だもん、男は。
やっぱり犯罪と暴力っていうのがやっぱ、
だって俺必要ないのに筋トレしてるし。
ああ。
暴力的やん、その時点で。こんなこと言ってるのに。いらんもん、100キロ持つスクワットの足の筋肉とか。
うん。
あの、自分がイラついたやつを殺せるだけのパワーが欲しいみたいな。
そうそう、その発想マジやばくない？
確かに。
なんかこれ筋トレしたらいつでも相手をぶっ飛ばせるぞみたいなツイートとかってウケるじゃん。
ウケる。
ウケるでしょ？めちゃくちゃ暴力的だと思う。
あとなんか気弱そうな、オタクくんみたいなのが、
うん。
なんか筋トレ重ねて、とか空手とか始めたりとかして、
うん。
ムキムキになった後に、
うん。
なんか強気になってくるみたいな。
うん。
殺すぞみたいなこと言い出すっていう。
でも、女性の場合は逆で、
うん。
で太ってたり、ブサイクだったけど、
うん。
メイク頑張ったり、ダイエット頑張ったり、整形したりして、
うん、
自分に自信が持てましたって言うんですよ。
でもそれを指さして、
うん、
あいつ急に上から目線になったよな、みたいなこと言うっていう。
そう、でも男性は、だから男性は筋トレとか空手とか習ったり、うん、金持ってして相手をオラつかせるけど、
うん、
女性の方は自分に自信が持てたって大抵言うんですよ。
そう。
だから相手にオラつく態度は取らないんですよ。
単に。
まあまあそこは細かいマウント合戦があるかもしれないんだけど。
そうそう、マウント程度ですからね。
そうそうそう、暴力的ではないから、ね。
言うたら、例えば、今まで冴えなかった女性がよ、
うん、
キラッキラし始めて、
うん、
で、高飛車になったとしましょうや。
はい。
でも別に高飛車になっても、僕が殴られるわけじゃないじゃないですか。
うん。
え、別に高飛車やったらいい、もういいけど、相手しなくていいけど、で済むじゃないですか。
うん。
いや、もうなんか喋らんとこうとかで済むやん。好きになってりゃええやんって。うん、その、チヤミラしてくれる男性のとこで、寝踏みしてたらいいやんって思うねんけど、うん、その、オラついてるやつって、
勝手ってくる
そう、勝手にやってるのが無理やん。
そうそうそう。
向こうがこっちの世界にねじ込んでくるやんか。
なんかパーンって殴ったりして、え、いたと思ったら痛いだろうとか言って、またもう一回殴ってきたりするから。で、やめろみたいな。え、痛いんだけどって言って、
うん、
こっちもちょっとやったらめっちゃ切れるみたいな。
うんうんうん、
ていうパターンの繰り返しだし。
あの、支配っていうのがあるじゃないですか。
そう、やっぱチンチン。
はい。
だって明日も来いやな、この釜野郎って。名言じゃん、これ。
そう。だからあの、
ホモレイプしといて。
女性にもいるよ、たまに。その、隅田美代子みたいな。
うん。
天ヶ崎でめっちゃあの、家族支配してた隅田美代子みたいな。
ああ、言いますね。
怪物みたいなのいるけど。
うん、うん。
絶対数が少ないやん、どう考えても。
そう。
大体あの、男性のオラついてるやつなんて、その辺探したら何本でも出てくるじゃないですか。
うん。
結構。
半グレもヤクザも大体男性やろ。
うん。で、なんでしょうね。だから、僕ってずっと男性で生まれてきたからね。
うん、
男性で四十何年間生きてきたわけじゃないですか。
うん。
だから、なんやろうね。腕力で、誰と戦っても勝負にならないっていう人生を送ってきたことがないんですよ。
うん、
少なくとも何人かを殺せるんですよ。
うん。だからその気になればってやつ、
ね。そう。だから、腕力で殺せる相手なんて、子供以外は大体いなくて、その、腕力でやられる相手としか交渉できないっていう、状況が分かりづらくなるじゃないですか。
はい。
これって考えてみたら結構怖い状況よなって、いざとなったら誰にもかなわないみたいな。
うん。だから豚さん優しくフォールしないといけんよね、俺。
そうそう。
優しくフォールしてあげるからね、豚さんって。豚さんが生意気なこと言ったら、ぐーって。
だからあれじゃないですか。
コールするからね。
みんな、男性が、ムキムキマッチョの、ねえ、人ばっかりに囲まれた生活を送ったらなんか怖いなとかって言いがちじゃないですか。
いや、だってね、俺でかい人と、なんか、道歩いてたら怖いってなるもん。
でもそれって女性が常々、置かれてる環境と一緒で、そういう、なんちゅうの不安っていうのを、そういう女性の感じてる不安みたいなのを漫画にしたのが、
うん。
あの、板垣の娘の漫画じゃないの？
あの、動物のやつ。
そう。
ビースターズ。
ビースターズ。
草食動物の不安よね。
そう。あの、普通に仲良くしてるけど、
うん。
いざとなったら、死なされるみたいな。
そう。
でも死なさんみたいな、普段は。
うん。
でも、その死なすとこと死なさんとこの境目ってどこなのみたいな漫画でしょ、あれって。
うん。怖い。
でもね、あの、木島かなえみたいなね。
うん。
人もいましたけどね。
そう。
交際していた男性をね、たぶらかし殺害しまくったっていう。
そう。とか、
まあ、例外ですけど。
同時期に、鳥取のね、鳥取で。
ああ、ありましたね。うん。
上田美幸ちゃんっていう、大柄が。これは不審死っていうことで、具体的にどう殺したとかはわからないし、
殺してないかも。殺されたんでしたっけ？
いや、なんか電車で。
引き殺されたんですよ、ね。
そう、引き殺されたんですけど、段ボールに入って。
そんなことありえんのかっていうね。
でもその段ボールに遺書が書いてあって。だから、最終的にはわからないんですよね。
うん。
でもこの上田美幸ちゃんっていうのは不可視体質やから、
うん、
結局裁判とかでも不可したことしか言わんから、
うん、
真相が永遠にわからないまま死刑が確定してしまうっていう。
なるほど。
ジャーナリストの青木治っていう人いるじゃないですか。
青木治、はいはい。
あの人がそれ本にしてて、夕方っていう本で、うん、もう僕らめっちゃ好きで、その本繰り返し読んでたんですけども、うん、その人が、いや、今のままやったら死刑になりますよ、あなたって。本当のこと言った方がいいんじゃないですかって、うん、少しはって、
うん。
って言っても吹かすって。業が深い話なんですよね。でも、ただ一つ言えんのが、その、周りで、その、木島さなえ事件みたいに、男性が7人とかいうレベルで亡くなってるわけですよ。
うん、そうですね。うん、
で、 結局ほとんどのなんことをなんかその人が企んで殺したんじゃないのかっていうことにされちゃって死刑って。
うん、うん。
でもその多分木島さなえみたいに明確な話じゃないんですよね。
なるほど。そうなんだ。
そう。本当に殺したのは誰かわからないし、自殺かもしれないし、本当謎なんですよ。永遠にわかんなくなっちゃった。ただただ周りで死んでるだけっていう。
へ
ぇ。貢がしたのは分かってるんですけど。
はい。
貢がした上に殺すまでする必要がない感じなんですよね。で、自殺っぽいのとか事故っぽいのが多いんですよ。本当に。
へえ、そんな事件だったんですね、あれって。
鳥取の方は、だから、連続殺人っていうよりも、その事件名になってる、連続不審死っていうのがまさに、そのままの。
なるほど。
不審なんですよ、どこまで行っても。でもなんか、東の木島さない、西の上田美幸みたいになってますやん。
なってますね。
で、なんかその、両横綱みたいな。
うん。
そう、二人ともの共通点はでかいっていう。
でかいっていうね。うん、大柄っていう。
ただなんかその、人に惚れさすテクニックみたいなのは、二人ともやっぱりすごいはすごいんですよね。
って言ってましたよね。うん、週刊新潮のね、デスクと結婚っていうのは、うん、週刊新潮の人に聞きましたけどね、話。やっぱ、いやー、普通はないよなって言ってましたけどね。
普通はない。
子供もいるのにって、うん、奥さんも子供もいるのに。まあ、ほどなく多分、新潮社から、手記か何か、小説かが出るんじゃないですかね、多分。
あ、いやー、でもね、男性って大柄好きですからね。
そうですね。
そこがその、なんかほら、ああいう事件起きたらなぜこんな大柄な女性にみんな、惚れていくのかみたいなところで、
うん、
話題にしがちじゃないですか。
そうですね。うん。
でもあれって、実は、その見方自体がそもそも、間違ってんじゃないのかって、僕は多少思う。
思っていると。
はい。
むしろ大柄で。
だからって、だから、モテたんでしょう。でもいいんじゃないかなっていう。
でも、てっちゃんさん言ってましたけど、熟成 AV がすごい借りられてるみたいなね。
いや、もうそれは、統計ね、ファンザ。だっけとか、ポルノハブとか X ビデオとかも出してる通り、
うん
うんうん、まあ、熟女とベビーシッター一強なんですよ。熟女のベビーシッターとかもマジで世界最強のセックスアピールなんですよ。
うん、そうそうそう。
聞いただけで、聞いただけでチンチンがイライラする感じの。
女性が、例えばファッション誌とかそういうので、大柄を目指しましょうみたいな特集とかってないじゃないですか。
うん、ないですね。はい。
もっとふくよかなあなたになりましょうとかってないじゃないですか。
うん。
だから女性が目指したい方向性はそっちにはないのは間違いないんですけど。
うん。
うん。
男性の好みとしては、確固たる地位があるっていうことが、伏せられすぎなんやろなと思う。
あー、なるほど。
だからなぜとかって言ってしまうっていうか、いや、普通に。普通になんか、モテるタイプなんちゃうのっていう。モテるタイプなんですよ、あれ。あの体型とかって、そういう、ふくよか系とか、大柄系っていうのは。普通にモテ筋の一ジャンルですよ。一強よ、もう。そういうの好きな相手からしたら。
そうね、強キャラよ、ね。
うん。
まあ、キャラランク上だよね。モテランク。
そうそうそうそうそう。あの、
いや、もちろん痩せも、痩せのモデル体型とか好きな人もいるけど、
うん、
そういう大柄というか、ふくよかな女性っていうか、っていうか、あの、痩せてる女性がモテてる時期の方が短いですよ。人類史で言えば。
うん、大柄の人類史。
そう。だって、昔の写真とか絵とかってみんなふくよかや。
ほんまやね。
うん、
ここ100年もないんじゃない ?5、60年だけでしょ、うん、今、痩せてるのが。
うん、
また5、60年したら今度はふくよかな女性が美しいとか、
うんうんうん、
ってなるっていうか、普通に、みんな、大きな女性に抱っこして、おっきいよってやりたい。
だから、あの、どっちが強い弱いっていう概念がまずなくて、
うん、そうね。
どっちにも強みがあるっていうこと自体が、あの、あまりに、こう、置いてけぼりになってんじゃないのかなって思う。
そうね。そこら辺、なんか、格ゲーやると、ちょっと理解しやすいよね。
格ゲーで
。だから、このキャラも強いけど、このキャラも強いっていう。
だから、ほらほら、スト2とか、あの手のゲームで、あの、なぜかわからんけど、うん、ザンギってフリキャラ扱いされやすいじゃないですか。
あのザンギで。
そう、あのザンギ。でも、なんかずっとやってたら、なんかもう残儀ムカつくわっていうレベルまでに行くじゃないですか。
全人類が到達するよね。残儀ムカつくわ
で、それをなんか残儀だからかわいそうっていうこと自体がなんかもうイラついてきたみたいな。
残儀保護されてると
か。そんな甘いキャラじゃないやろってなるじゃないですか。
うん。
殺される
よ。残儀を。ザンギが15人もたぶらかしって。
うん。そうそうそうそうそう。ザンギで、ザンギで15人抜きとかって。
15人抜き?
はい。
ザンギで。
ザンギで15人抜きで優勝とかっていう。え、あるんじゃないので、済むじゃないですか。
いやらしいじゃないですか、15人抜きとかザンギで。
だからね、あの、ほら、言うたら、その上田美幸ちゃんとか、木島さなえとか。
なんでずっとちゃんだ
ろう。なんかやっぱり本ずっと読んでるから、ちょっとそういう、もう僕の中で親近感出てしまってる
よ、ね。もう惹かれてるじゃん。常に惹かれてしまってるさ、上田美幸ちゃんに。
ちゃんに。
うん。
いや、だから、その、ほら、味方が、こう、容姿じゃなくて、別の、ね、ファクターで、だから、催眠術、もう、極端に言ったら催眠術みたいなのかけたんじゃないのかとかって、どんな魔法を使ったのかいとかっていう分析にすぐ行くじゃないですか。
行きますね。
え、じゃなくて、容姿に惚れ、たって解釈をなぜ真っ先にしないの?だから見たま
ん
まやんっていう。だからあの手の容姿はモテんねんってっていう、ねえ。その別にほら、痩せてモデル体型でアイドルっぽい子だって、その容姿だけで勝負してるわけじゃなくて、そのキャラクターもモテやすいキャラクターやったりもするわけじゃないですか。そっちはああだこだ言われないですよね。
うん。
で、あの見た目やからモテて当然でしょうで、思考が停止するのに、なんかでかかったら、いや、見た目以外の何か、こいつアピールポイントがあるに違いないとかって言いがち。とかで探りがち。それはあるとは思うけど、見た目も武器やろうって思う。
なんか自分が苦労したことに意味を持ちたい人類みたいなことか。
何そ、苦労って。
いや、だから、俺はこんなに苦労したんだぞって。
うん。うん。
だから今の俺があるんだって言うんだけど、その苦労は一切意味がなかったっていう。
ほ
う
ほ
う
ほうほう。
しなくていい苦労とか、うん、そういう、だからせっかく何々したんだしとか、せっかく耐えてきたのにっていう意味を持たせたいじゃん。
うん。うん。うん、
だから、だって子供のためにって言って離婚しなかったお母さんが魔女になるみたいな、最終的に。なんでお母さんあんな人と離婚しなかったのって私たちとっても苦しかったんだよって、
うんうんうん、
って言われてもあなたたちのためよって、
うんうん、
悲劇のヒロインになることによって意味を持たせようとするお母さんとかいるでしょ。
はい。
うん。
最終的なエネミーはお母さんだった
っていう。うん。エネミー。
なかなか意味を持たせたがるよね、人類は。だから、この行為には意味があったみたいな。
とか、裏読み。
そう、裏読み。
裏読みが過ぎて、その目の前にあるものが見えなくなっちゃう病気っていう。
うん。
だから大柄の人がいましたと。
だから大柄だがモテるから、
うん。
だからなんか本当に他に意味があったんじゃないかって、なんか大柄っていうところの話術が上手かったとか。
そうそうそうそう、そう、うん。
人をたぶらかす才能があったとか。
うん。
決して大柄だからモテたとかいうのは認め
たくない。認めたくない。自分の価値観にないがゆえに、その目の前にあるものが見えなくなっちゃうっていう恐怖があるなって思った。
だって自民党を応援するしかないでしょ、増税するってなってるのに。
10%。10% とか
で。日本を良くしてくれるって信じるしかないでしょ、もう。
でも目の前の。
止まんないぞ、こっちは。
目の前の貧困とかが見えなくなっちゃうってことじゃないですか、それって。
自分の貧困も見えないよ。
そうそう、自分の貧困、あと自分の財布開いた時に苦しいよってなってても、いやいやいやいやいやって。
それでも、いやいやいや、悪魔の民主党政権の時の方が苦しかったよって、
うん、
胸を張って言うしかないでしょ。
はい、
あのね、うん、増税の話するたびに民主党政権が決めたことってなんかツイッターでよく見るんだけど、
はい、
うん、
どんだけ民主党政権無敵だったの。
そうそう。ほんで、
強すぎない？
でもまあ、バイト説ありますよね。
バイト？ああ、内調の？
そうそうそうそうそうそう。なんか最近もう言われ始めてんの。その、うん、どこのソースかわからないんですけど、
うん。
返事返ってきたらさらにボーナスみたいなことまで言われたら、
うん。
それ自体の裏って取れないよ。ただそういう、うん、説を受け入れることで見えてくるものがあって、
はい。
こいつのだから突っ込みやすいバカなことを、を言えば言うほど返事が返ってくるわけやから、いや、そんなことないでしょ、みたいな。
うん。
だからその悪魔のような民主党政権って言えば、
うん。
なんか 200% ぐらい突っ込み返ってきそうじゃないですか。
はい。
うん。
だったら、やったー、ボーナスゲット、みたいな。
ああ。
だからもう無視が最適解なのかって。
いやー、民主党強えなっていうしかない。もう無敵だったんだな、当時。だって、
実際。
本当に
実際あったやりとり言いましょうか、そのツイッター上で、某有名人が、その、民主党政権がやったんですよって言われて、
うん、
で、いや、自民、その後ずっと安倍政権でしょって、なんで、そんなに不都合になったら、元に戻さないんですかって、っていうか推進してますやんって、さらに、
うん。
なんでちゃんとその、6年とか7年とかで変えないのって。どんだけその民主党の決定強いんですかっていう、そのてっちゃんが言ったみたいな。まあ、うん、テンプレ通りの反論しますやん。
はい。
まあ、それに対する再反論言いますと。
はい。はい。
うん、
いや、自民党は独裁じゃないからね、って。
は？
だから意味ないんですよ、こんなのと議論したって。
なるほど。なるほどね。
独裁じゃないからねって言ったらまたなんか言いたくなるじゃないですか。
うん。あ、なんかもう、海の水汲んでるようなもんなのね。
うん。
なくならんのね。
で、僕とかはその2チャンネルとかで釣りとかやってたから。
あ、ひどないね、そっちの方が。
これ完全にアマチュアの行動ね、別にボーナスとかそんなんなくて。
うん。
単にその、リプライっていうか、当時で言ったら、レスもらったら嬉しいみたいな。
うん。
どんだけ。
わざとらしく釣るかみたいなとか、釣られるかみたいな。
そうそうそう。その時やってたのは、
うん。
その理屈とかじゃなくて、ひたすら相手がなんか、言い返したくなるようなバカなことを言い続けるっていう。
うん。
だからそういう2チャンネルとかやったら、そういうのがひたすらこう、横行してて、もう、さすがにね、って自分自身もやってるし、
うん、
こんなだから嘘みたいな、わざとアホみたいなこと言ってるやつと議論したって 何も深まらないじゃないですか。
はい。
だから言うだけ無駄やねんけど、ツイッターとかの時代になったら、やっぱりこう、 向きになって反論してしまうやろうなって。
そうね。
うん。
だから、向きになって反論しないように、僕は格ゲーで結果を示した。いちいち、格ゲーマーって本当ネット弱いんですよ。
はい。
だから、そのね、強い、いや、強いっていうか、そのネットを上より格ゲーが強かったら、
うん、
スカッとするだろうな、
スカ
ッ。さぞや。
ねえ、本当に怖いですね。
怖いですな
ぁ。
ブタオさんが2ちゃんで釣りやってたっていうのも怖い。
あ、そう。
それ自体が釣りかもしれないって、もうどんだけ五目釣りしてんだっていう。
いやーでもなんか2チャンネルは基本匿名じゃないですか。
はい。
だから劇団ゆりぶたちゃんみたいな行為がやっぱり。
そこで。
うん。
もう最終的にはマスコットみたいになってましたからね、もう。
うん、
もう病気だってみんな分かったし。
ある種のディベート大会ですよね。2チャンネルって。
うん。
うん、
レスバトルよね。
例えば今の話で言ったら、消費税増税みたいなニュース板のスレッドがあったとするじゃないですか。
はい。
だったら、今回は消費税賛成の立場で書いてみよう、みたいな。
とかディベートっぽいね。
でしょ？で、また新しいスレの線まで行って、ナンバー2とかなったとしたら、よし、攻守交代してみっか、みたいな。
お前 IP みたいに言われるんでしょ？
そうそうそう。でも、その ID が切り替わるタイミングで、攻守交代だって言って、今度は消費税クソだよなって書き始めるっていう。こんなもんじゃないですか？あんなメディア。
使い方としては。
まあ、言ったらゲームじゃないですか。
そんな初めて知った、そんな使い方。
マジか。
そんなことやったことない。もう、豚尾さん治療するしかないなと思った。
例えば、梅スレとかでも、
うん。
先週はそういえば梅ちゃん叩いてたな、みたいな。
いや、さすがにってなるよ、俺。
で、今週はめっちゃ、小亀で行こう、みたいな。
さすがにってなるわ。
梅原叩いてるやつマジで頭悪いんだけど、みたいなことを。
うん。
梅原の偉大さがなんでわからないのか、みたいなことを書き始める、みたいな。まあ。
いや
。言ったらよ。梅すれで僕が活躍してたわけじゃないよ。
でも完全に治療よ、ブタオさん。お薬。
例えばいきなりスプラスフターのスレッドに乱入するみたいなもんじゃないですか。
向きどすぎるでしょ。
で、スプラッシュスターのことを知らないのに、
うん。
ウィキペディアとかで登場人物ざっと調べといて。
どんだけよ
このキャラがここが気に入らんみたいなことをいきなり言い始める痛いやつになってみるみたいな。
もう痛いけど、めちゃくちゃ。
痛いやつになってるんじゃなくて、その調べてそんなことをしてる時点でもう痛いやつでしょみたいな。
痛いよ。攻守交代とか言ってる時点でもうこれ聞いてるみんな寒気してるからさ。あ、お薬は一番ブタオさんに出すべきだったんだねって。
いや、だから、2チャンネルって鳴らしコテでやっていくものやから、
うん。
共通した、一貫したこのキャラクターとかってないわけじゃないですか。毎回演じるみたいな、バー的なところありますよね。だから本当に言論大会とかですよね。
それ引き換えツイッターはってこと？
そう、それに引き換え、ツイッターは、自分の ID がずっと継続されてるから、なんですかね、カードに記録してる格ゲーみたいなもんじゃないですか。ノーカードじゃないやんっていう。真剣にやるでしょっていう。
なるほどね。
でも、卵みたいなアイコンのやつとは、そういう可能性が高いじゃないですか。とか、フォロワー、10みたいな。
うん。
なんかちゃんとあんまり活動してなさそうな奴らは多分、その2チャンネルで言うとこの言論大会のアカウントの可能性ありますよね。そんな奴と話しててもしょうがないっていうことですよ。
うんうんうん。
そいつゲームかもしれんし、バイトかもしれんしっていう。
辛いね。
あの、格ゲーで乱入してきたやつがノーカードやったみたいなやつですよ。
いやもうみんな、あれね、チンチンに生きないようにしないと。
うん、
なんかチンチンな行動を取ろうと思ったら、チンチン目ってやってね。
チンチンな
行動。目って。
でも20代とかな、とかになってきたら、
目ってやったらチンチンがもっとイライラするかもしれないさ。
20代とかってなんかもうそういう、エッチなことばっかりで、
じゃあ40代は
?20 代みたいに40代いるから。
じゃあもう年じゃないじゃん。チンチンやん。
でもそれはなんか。
チンチンだけが年取らなかったんでしょ？
なんか少年の心を忘れなかったっていうやつやんね。
だからずっとチンチンがイライラしてるんでしょ？
そう。あの、子供ってお子さんってこのチンチンいらんの好きじゃないですか、なんか。
うん。
四六時中なんかおチンチン。だからあのままの心を失わないおじさんとかもいるもんね。
いるよ。
でそんな人をどうしていくの
か。だっておじさんしか AV 借りんかったし。若い人全然来ないよ、エロビデオや。みんなおじさんでしょ。で、おじさんがおばさんの動画見るから。
じゃあ、
いいんだけど、
はい。
だけど、そこで犯罪行為に行くのはまずいぞっていう。
いや、別にね、エッチな動画見る分には平和じゃないですか。
うん。
でも、財布とか抜き出すとやばいわけよ。
でも、そういうやつって、若い時からやりぐ。てるよねきっとなんかね、
う
ん、
そう
40代になって覚醒するってまれよね。いるかもしれんけどさ、
うん、
ずっと財布抜きたかったって、
はい、それかあの若い時は結構昔財布抜いてたおじさんだけど最近はなんか昔話のおじさんになってたなみたいな。
うん、俺やん。
でもこの間結構でかい
財布格芸の話にしないで、
そうでかい財布抜いた
からって。この前さ、いい女のさ、でかい財布、うん、9万抜いたわ。
そう。
誰が9位よ。いや誰が9万なの、本当に。
俺も結構まだまだいけるね、みたいな。
居酒屋で自慢しとったみたいな。え、お前何万抜いたの？
そう。どやーって。
どやーって。やめえや。
でもそんなんで、いやー、すごいっすね、みたいなこと言っちゃうホモソーシャルがあるわけでしょ？
はい。それは確実にありますね。
いやーなんか、まだまだ全然衰えてないですよね、とかって。
もう、だって俺まだね、うん、まだやれるよ、みたいな。
うん。
なんか、チンチンイライラしすぎって、マジで。
うん、
目って。目ってし、あの、なんかハンマーとかでちょっと痛めつけんと。
それ、あの、セックス依存症になりました人やんか。あんまでボコボコに。
ボコボコに？
うん。もうあれでなんか、しょんぼりして治療を始めるみたいな。
いや、なんだろうな、チンチンがイライラしてさ、
うん、
エッチなことがしたいって膨らんで、
うんう
ん、犯罪行為に浸る前に、
うん、
一度もてらじのこの放送を聞いてもらって、
はい、
ハンマーでボコボコにされたくなかったらね。
あとあの、元気玉みたいに両腕上げて、もうーとかって叫ぶっていう。
ああ、そうね。人がいる中でね。
そう。あの、痴漢しそうになったら、緊急行動って言って叫んで人を、うんうん、人を引かすことによって、
うん、
時間できない状態にするっていう。
そう。
衝撃やったからね。
条件反射みたいにね、
うん、
もう、するしかないから。
うん、
いやー、ほんとは、切るべきなんだろうけど、切っても財布は抜くからね。
うん、そう。
チンチン切っても意味ないからね、そこは。うん、エッチしないだけで財布は抜くし、時間はするし。
セックス依存症の話とか見てても、やっぱりあの、ケーキ切れない話と近いものがありますよ。
なんか認知が歪んでるもんね、本当に。
だからそれ、うん、その行為をすることによって自分が救われてってるって思っちゃってるもんね。
うん。
でもどんどん追い込まれてたっていう。いいことってなってるもんね、自分の中では。
そうね。
そこって客観。
めっちゃゲーム下手だろうね。だってゲームは認知の歪みに一切対応しないから。
一生投げこすってて、食らっちゃってるみたいな。
とか。
でも言いますよね、そういうプレイも。
いますね。
で、上達しないみたいな。
うん。
ああ、そうやね。
ずっと上達しない。
だから、ゲームって、その、ゲーム上だけ超客観じゃないですか。で、うん、全員同じルールに統一されるじゃないですか。
うん。
だから認知が歪みあった人同士のコミュニケーションとして最適なんでしょうね。
そうね。
そこだけ強制に差しで挟んだみたいにね、ビシってなるもんね。ああ、ツールやん。
そう、だから
ゲームだけで会話できる。
下手な人っていうのはなんとなく分かってくるよね。認知が歪んでるとか。
ほうほうほうほうほうほうほう。ほうほうほうほう。そうやね。手出しちゃいがちみたいな。
うん、そうだ。だって物差しがあるから、ちゃんとした。うん、ボタンを押したらこの技が出るっていうの共通認識だし。うん、
押したしっていう。
そう、押してないっていう。
うん、
で押してないって押したっていう。まあそういう感じですね、本当に。
デジタル。
デジタルでね、今の世の中は動いてるっていうか、そういう測れるスケールがあるんで、
はい、
もし自分がなんかちょっとやばいのかなと思ったら、
うん、
なんかゲームしてみてください。
うん、
で、なんかうまくいかんなと思ったら歪んでる可能性がある。
うん、うん、うん、うん。うん、まやね。
その点だからゲームっていいかもね。手軽に始められるしね。
で、みんな認知が強制されて、まあ、人間になっていくっていう。
かなそこはわかんないんだけど。
まあそんな感じで。
はい。
なんか、最後に、まあちょっとだけ、あれですよね。
告知。
いや、告知はないよ。
あ、ない？
うん、ない。
昔はあったのにね、よくね。
ねえ。いや、ないねんけど、その認知がっていうのがゲームと繋がってっていうのは、ちょっと、おってなった。
なった？俺いいこと言った、うん、
言った言った。
なんでかわかる？
なんでよ。
9位だから。
はい。というわけで、また来週、なんか喋りましょう。
はい。
さよなら。